3本目、道東から札幌までノンストップじゃないな、下道だけの旅、3本目ですね。はい、ケグノでございます。今どこにいるかというと、まだ道東にいます。ちなみに道東っていうのは一般的にこれ道民ならわかるって感じですけど、まあ北海道っていろんな管内に分かれていまして、まあなんかなんていうのかな、なんか石狩管内、なんかね、釧路管内、根室管内みたいなのがあるんですけど、はい、振興局でしたっけっていう言い方をするんですが、一般的に道東っていうのはオホーツク、十勝、釧路、根室方面ですね。はい、なのでまあ一般的に北海道の右側の方ですね。はい、オホーツク、十勝、釧路、根室、他なんかあったっけ、多分その4つだよね、多分それだけだと思うんだけど、まあそこから札幌へっていうことなんですよね。はい、で今どこにいるかっていうと、まだ道東です。はい、まあもう多分ね、今回はそうですね、道東のままだと思います。あ、シリーにまだ声かけてない。ヘイシリー、反応するね。はい、
はい、何でしょう。
タイマー17分。え、よくわからないって言われてた。ヘイシリー、タイマー。
はい、こちらがタイマーです。18分にセットされています。
ヘイシリー、いや、うまくいかないこれ。はーい、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー。タイマー17分。
17分にセットしました。カウントダウンを開始します。
僕はですね、実は車のこの運転席の目の前にマイクを設定してて、電話がかかってきてもうまくいくようにやってるんですけれども、うん、そう、ちゃんと再生、なんていうか反応するようにね。なかなかでもね、難しいですね。結構普通にこの何、普通にね運転してて、で電話に出た時も、あ、運転中ですかっていうふうに思われないぐらい、実は車の雑音があまり聞こえないらしいですね。指向性があるのかどうかわかんないんですけど、単一指向性なのかわかんないですけどね。でもなんかあまり、あ、運転中なんですねとかっていう風には全然言われないので、普通に多分僕の声はしっかり聞き取って、まあなんていうかキャッチしてるんだろうなと思います。うん、で今まだ、道東にまだいて、今回のこの20分ぐらいはまだ道東かなと思います。しかしまあ車多いね、車が多いのと、さっきねトラックっていうか、うん、でかいトラック、なんかね、木、松の木かな、木の枝っていうか木の幹ですね、木の幹を大量に積んだ、車を見かけまして、それが山道を通るところだったから、なんか全然スピードが、その車ね、トラックが出せてなくて、30何キロとかそんなスピードで、しかも山道だから追い越し禁止なんですよね、オレンジの線で、ずっとついてて、だからずっと30キロぐらいのペースでぼーっと進んでて、進まねえなおいっつってやりながら、はい、あ、高速道路のインターチェンジだスルーします。今左に曲がるとインターチェンジに差し掛かりますが、午後6時になりましてなりましたが、この、道東最後のインターチェンジ、ある意味道東最初のインターチェンジなんだけど、十勝清水インターチェンジ、でした。すっ飛ばします。 十勝清水インターチェンジをすっ飛ばすと何が起きるかというとですね、すっ飛ばすと日照峠があります。日照峠、峠をこれから入ります。今日は多分霧はないんだろうけど、でも山の上の方結構あれだね、雲があるね。結構でもないけど、まあ天気でいうといわゆる晴れ、快晴ではない晴れ、天気がいい時の雲の数ぐらいですね、ありますね。はい、まあ今のところ霧出てますよみたいな、なんかお知らせは出てないので大丈夫かなとは思いますが、さっきガソリンを満タンにしたときにちょっとだけ休んだので、休憩はある程度してはいるから、このまんま突っ切っていきます。このね、まあ峠登っていく前にこのなんか駐車場みたいな休憩所みたいなのあるんですが、そこは突っ切っていきましょう。ただ目の前がトラックなんだよね。このトラックをちょっと無視してどっかで追い越せればいいかなと思います。多分ね、山道だから、あのいわゆるあの走行車線と、なんていうか追い越してもらう車線みたいな、そのゆっくり車線と走行車線みたいな、多分分かれるはずなんですよね、うん、初めて僕がそれを経験したのはどこだろう。あれだ、あの小麦港に行く道で初めてそれを見かけましたね。ゆっくり走行する人たちが左に寄って、で普通にそれを追い抜かしていく人たちが普通の車線に行くっていう、まあ田舎道あるあるなんです。基本一車線なんだけど、まあなんぼかそういう風な追い越すための車線があるっていうやつですね。はい、まあこのね、特に道東、特にその小麦港、2年前か3年前だ、小麦港に行った時もそういう風なことやりましたよね。うん、小麦港もね、道東ですからね、紋別ですからね、オホーツクです、立派な道東でございます。さてと、もうね、ローソンで買ったコーヒーがね、もう終わって2つ目、今度は、コーラです。コカコーラです。もうね、ドクペはね無理、ドクペはやめた。峠にも取り締まりポイントがあるんだ。まあ別に、実は峠使ったのはこれで3度目かな。1回ね、札幌帰るときに峠越えたとき、初めて越えたときがね、霧がまあひどかったんですよね。で2度目はこの前で、このさっき言ったね、十勝清水インターチェンジからトマムインターチェンジっていうこの、日照峠を、越えるために必要な底がちょうどですね、工事中だったっていう、だから下道で峠を越えざるを得なかったんですけど、うん、やっぱね、この取り締まりポイントにね、本当に警察がいた試しがあんまないっていう。あ、来たー、ゆっくり車線と走行車線。高速道路とかだとね、左道が常に走行車線で、右道が常に、追い越し車線だったりしますが、あ、後ろが俺よりもっと速い、抜かしていいよと言わせつつ、俺の方が速い。このスピードはちょっとその車速いんじゃない、なんか会社の車っぽいな。まあなんかこう電気の工事とかやってそうな車いやいやいやいやいや、しかしね、峠だからまあね、押すよ、アクセルまあ踏みますよ、うん、いやこれでさ、峠越えるの3回目ですけど、あの1回目が霧で何にも見えなくて、2回目がこの前は夜だったんですよね。全然晴れてたんだけど夜だったから、まあ、あんまりね、周りがよく見えてなくって、で今夕方6時回ったぐらいなんですけど、晴れてるからさ、周りよく見えるんだけど、まあまず今日照峠のなんか道の駅的な、道の駅っていうか、ちゃんと食べ物屋さんとかあるんだね。ドライブインがちゃんとあります飲むヨーグルトとか言って、無添加飲むヨーグルト、うーん、 なんかね、歴史のある感じのボロい、ね、道がね、でも今綺麗ですね、また待ち伏せエリアだ。そんなに峠で待ち伏せるんだ。あ、さっきの車だ。さっきの松の木のトラックだ。すげえ遅い。そりゃ危ないからね。だって転倒する可能性大だもん。ほんとちょっとでも飛ばしたら後ろに大量の木積んでんな。松なのこれ。木の種類はほんとよくわかんない。はい、今抜かしました。よし、今ねこう取締りポイントに注意してくださいって出てるでしょ。で、実はこの僕のねレーダー探知機、まあ、ちゃんとあの何ていうのかな、なんかちゃんとディスプレイがあるんですよね。だからカーナビにはならないんだけど、一応今自分がどの辺にいるのかっていうのが分かる程度のディスプレイがあってですね、また取締りポイントが向こうにある。また近づいたら多分アナウンスされるだろうけど、ねまあくねくねしてるよね。すげえくねくねしてる。だから俺さ、そのよくわかんないんだけど、このなんで道ってくねくねしてんだろう。そのまあね、誰か偉い人だしすごい頭いい人がこういう風に道を作らざるを得ないっていう風に判断したんだよね、工事が。だから俺さ、気になるのがこの峠に謎にこう道がありますよね。で、だからなぜここを道に、この部分を道にするって決めたんだろうっていう、なんかさ、トンネル掘るでもなくあえてここを普通の道として、ね、やるっていう風に決めた理由、もともとここに道らしいものがあったとは考えづらいでしょ。だからなんていうの、道の作り方、だからなんかさ、まあ車の通る量と交通量に合わせて、まあ例えば車線の数をここは3つにしようとか2つにしようとかってなるじゃないですか。ね、例えば札幌市内に入る、あのね、国道36号線で北広島から札幌市に入るあたりって結構車線の数が多くって、でそれでも追いつかないぐらい車の数が多いんですけど、あのやっぱりなんていうの、大体これぐらいの車通りがあるって予測ができるから、これぐらいのあの車線でこれぐらいの道幅でみたいな風に多分計算してやってんだろうなっていう風に思うし、あの信号とかもさ、ね、適当にこっち側の車線何秒、こっち側の車線何秒みたいな風に決めてるわけではなくて、時間によって違ったりとかさするじゃないですか。まあなんかそういうのってちゃんと考えてやってんだろうなっていう風に分かったのが海外に行った時なんですよね。なんか海外の人たちが何も考えてないっていう風には思わないけど、でもなんか明らかにありえないぐらい渋滞になってたりとかしてるのとか見た時に、なんか、もっと要領よくやれんじゃないのかなみたいな風に周りの日本人の大学生、東大の人とかもよく言っててですね、そうなのか、道の話ね。そう、フィリピンに行った時だね。フィリピンに行った時に特にみんなそうで、治安があんま良くないから、治安で今思えばその治安が悪いって言った時に、なんかこう物盗まれるとか、そういうあとなんかね、ぼったくられるとか、そういうことばかりじゃなくって、なんか細かいその国の人たちの民度というか動きですよね。いい人多いんだよ。特に僕が行ってたセブ島っていうところは観光地だから、なんかそういう観光地になってもいい程度の優しさみたいなのはあったんだけど、いやでもね、交通ルールに関しては、まあその国なりの独特の文化でね、クラクションめっちゃ鳴らすし、あのめっちゃ割り込んでくるし、だからすごいね、怖い思いは何度も何度もしたなっていうのをよく覚えて、いますね、だからそれに比べたらはるかにね、日本は治安がね いいし、みんなちゃんとルール守るし、っていうかそもそも道綺麗だし、うん、そこはねお金あるな日本っていうふうに思うけど、あ、日照峠の展望台だ。展望台こんなシンプルなの。行ってもよかったな、行ってもよかったな。今惜しいことしたな、今日たまたま時間あるからな。いやー、今ぐるっと回って元には、これどう考えても引き返せないな、もう無理だわ。もうちょっと早めに峠の展望台っていうのを出してほしかったな。どっか引き返せる場所ないのかな。いやー無理っぽいな、引き返せ、引き、うん、あと1分以内に引き返せる場所があれば引き返したいな。追い越し禁止マークがついてる。あ、追い越しは関係ないか。なんか左折したりとか全くできなさそう。あ、しまった、逆に走行車線でスローワートラフィックで追い越されちゃった。ちくしょう、割とギリギリの速度で俺走ってんだけどね。あ、戻れ、引き返せそう。ああ、ダメだ、立ち入り禁止だ、ダメだ。ああ、なんか、うん、なんかダメなやつだった、チキショ。いやー、峠ぐっちゃぐちゃだな。やっぱこれ見晴らし、まあ悪くはないね、うん、全然いいですね。こんなんだったら、うん、別にこれもさ、いつも高速道路行ってて飽きてたけど、これも下道通るのも悪くないかなっていう風に普通に思うわ。うん、わあ、山ばっかり、すげえ、めっちゃ山ばっかり。四方八方山だ。あ、奥にトンネルが見える。あれが多分10号目だね。うわあ、こんな登ってんだ。今7号目に到着しました。標高850m です。うん、この峠ね、トラックばっかり。うわ、トラックばっかり。車通りそんなにでも多いわけじゃないね、山の日。うん、今日一応山の日ですよ、まだ8月11日です。そういえば今年からですね、山の日。うん、だからといって山に行った人とかっているんですか。うん、あんまよくわかんないですけど、山の日。うわー、出た、ちょっと待って、上り坂の車線が終わる前にあのトラックを抜きたいが、できるかな。あー、ダメだった。うわ、調整しばらく抜けないぞこれ。今車の速度時速26キロなんですけど。え、どうしろと。え、抜けない。8号目に到着、標高 900m、 時速、え、今24キロなんだけど。ちょっと困る、別に困んないんだけど。うん、でもこのでかいトラックもどうしようもないよね。なんかこう路肩に寄っても俺多分通れなさそう。トンネル、石山トンネルだって。トンネルも狭いね。これあんまり普段意識してないけど、ああ、やっぱモラルがちょっと。トンネルに今ねペットボトルが転がってる。うん、なんかね最近こういうのすごい気になるようになってきた。昔は、ああ落ちて、あ、また空き缶が落ちてる。なんかねちょっとやだよねこういうのね。ブロークンウィンドウ現象でしたっけ。なんかこう学校とかでさ、なんか割れ窓が1個でもあるとそれ荒れるんだよね。で割れ窓がなくなると落ち着くんだよねみたいなのでさ。おー、タイマー終了ってことで、時間になったのか。今時間何分ぐらい、19分ぐらい話して、ああ、もう間もなく20分になりますね。はい、したら今回以上です。日照峠8号目を越えたところでケクステ、 下道を使って道東から札幌帰り、3本目の収録終了いたします。おいておけくの太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。